46年前、私は十二使徒補助として召しを受けました。そして初めてこの壇上に立ちました。当時私は37歳でした。普段賛美歌の中で皆をあがむと歌われている立派な預言者や使徒の中に立ったのです。自分がとても小さく感じられました。ちょうどその頃、ここのタバナクルでとても大切な経験をして、私は確信と勇気を得ました。当時は初等教会の大会が4月の総大会前にここで開かれていました。私が南のドアから入ると、大勢の初等教会の子供たちが開会の歌を歌っていました。中央初等教会管理会のルーエス・グローズベック姉妹の式で、このように歌っていました。心低く、主の愛思い、静かに歌う賛美の歌を、心低く祈ります。御霊が今日もあるように。子供たちは静かな声で歌い、才能豊かなオルガニストは自分に注意を引きつけることなく、子供の声に合わせて伴奏しました。巧みに抑えられたオルガンの音は歌声と調和して、霊感あふれるメロディーを生み出しました。それが決定的な瞬間でした。この時、私の心に深く永遠に刻み込まれたことが、その後の人生で私を支えてくれたのです。それは預言者エリアが感じたことかもしれません。彼は邪悪な王アハブに反抗して天を閉じ、ホラ穴へ逃れて主を求めました。大きな強い風が吹き、山を裂き、岩を砕いた。しかし主は風の中におられなかった。風の後に地震があったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に静かな細い声が聞こえた。エリアはそれを聞いて顔を街灯に包み、主と語るために出てホラ穴の入り口に立った。そのように記録されています。私はニファイ人が主の訪れを受けた時の気持ちを幾分か感じました。天から発せられるような声が聞こえた。しかし彼らはその声の告げる意味がわからなかったので、辺りを見回した。それは耳障りな声ではなく、大きな声でもなかったが、小さな声でありながら、聞いた人々の心の中まで貫いたので、彼らの全身はことごとく震えた。全くそれは魂そのものにまで彼らを貫き、彼らの心を燃え上がらせた。エリアとニーファイ人が聞いたこの静かな細い声について、預言者ジョセフ・スミスはこう書いています。万物を貫き通してささやく静かな細い声は次のように告げられる。私はあの時、静かな細い声は聞くものではなく感じるものだと悟りました。それに耳を傾ければ自分の務めを無事に果たせるでしょう。それから確信しました。慰め主、すなわち聖霊は、求めよ、探せ、門を叩けという招きに応じるすべての人に与えられるのです。これで大丈夫だと思いました。そしてまさにその通りになりました。私はまた音楽の持つ力について学びました。音楽は経験に演奏されるとき、啓示のようになることができます。時には主の声、つまり御霊の静かな声と区別がつかないこともあると思います。すべてのふさわしい音楽には適した場所があって、そのような場所は数限りなくあります。しかしテンプルスクエアのタバナクルは他とは違います。 何世代にもわたり、タバナクル合唱団の毎週の放送は、ウィリアム・ W ・フェルプスが作詞した次の賛美歌で始まりました。賛歌を捧げん、安息の日来ぬ、休みの日は来ぬ、受けたる神の御恵みのため、感謝を捧げん。100年以上前、当時91歳だったウッドラフ大艦長は、おそらく最後となった説教をこの壇上から行いました。聴衆の中には12歳のリグランド・リチャーズがいました。彼の父が中央幹部の説教を聞くため息子たちを連れてきたのです。リグランドはその経験を決して忘れませんでした。20年以上の間、私はリチャーズ長老と親しく交わってきました。96歳になっても、あの時のメッセージが彼の心に響いていました。ウッドラフ大艦長の言葉は思い出せなくても、話を聞いた時の気持ちは消えることがなかったのです。時折私はこのタバナクルを建設し守ってきた人々の存在を感じます。音楽と説教により、これまで生きてきた人々は福音とイエス・キリストの証の簡潔さを保ってきたのです。その証は彼らにとって人生を導く光でした。教会の行く末を定める重大な出来事がテンプルスクエアのこのタバナクルで起こりました。ジョセフ・スミスとブリガム・ヤングを除き、教会のすべての大艦長は、このタバナクルの正解で指示を受けています。そして同様の方法で、指示の手続きが毎年総大会において繰り返され、すべてのステーク、ワード、支部において、同じことが行われています。主は言われました。権能を持っていることと、教会の長たちによって正式に承認されることが教会員に知られない限り、誰も私の福音を述べ伝えるために出ていくこと、あるいは私の教会を築き上げることは許されない。ですから、見知らぬ人が入ってきて、権能を持っていると公言し、教会を惑わせることはできないのです。1880年にこの場所で、高価な真珠が教会の標準聖典の一つとして受け入れられました。またこの場所で二つの啓示が、教義と制約に加えられ、137章と138章になりました。137章は、カートランド神殿でジョセフ・スミスに与えられた啓示であり、138章は救い主が死者の霊を訪れたことに関してジョセフ・ F ・スミス大艦長が受けた事件です。この場所で1979年には長年の準備の末完成した末日聖徒版の禁帝訳聖書が紹介されました。モルモン書、教義と制約、高価な真珠の新しい版もここで発表されました。1908年の総大会でジョセフ・F・スミス大艦長は知恵の言葉として知られる教義と制約の89章を読みました。それから大艦長と2人の顧問、十二使徒定員会の会長が知恵の言葉というテーマで話をしました。そして教会員が守るべき戒めとして受け入れるという定義が全会一致で可決されました。その啓示はこう始まります。終わりの時に陰謀を企てる人々の中にある悪と目論みのゆえに、私は警告を与えており、また啓示によりこの知恵の言葉を与えることによってあなた方にあらかじめ警告するものである。これは特に教会のアコードに与えられた盾であり守りであり、そして啓示で約束されている神の武具の一部となって、悪い者の放つ火の矢から彼らを守るのです。教会とその会員たちは常にサタンから攻撃されてきました。その攻撃は現在も将来も続くでしょう。サタンは静かな細い声を遮断し、かき消すために意味不明の歌詞や聞くに耐えない歌詞の音楽を創造しく、耳障りな音で撒き散らしています。 そしてあらゆる手段を駆使して私たちを誘惑し、誤った道へと誘っていきます。主はこの場所で啓示により真剣の位を明らかにされました。それによってあらゆる国民、部族、国語の民、民族に福音を携えていき、彼らの中で主の教会を設立するという救い主の戒めを果たす扉が開かれたのです。またこの場所でモルモン書にイエス・キリストについてのもう一つの証という副題が付けられました。それ以来この副題から書物の内容を知ることができるようになりました。この聖なる建物の中で受ける教えや説教、音楽、感情、御霊は少しも損なわれることなく、何万という聴衆の待つカンファレンスセンターへ送られ、そこで数多くの言語に翻訳されて世界中の回収に届けられています。さらにその御霊は何百万もの末日生徒の家庭へと送り届けられます。家庭では両親が子供たちの幸福を願って祈っています。男も女もモルモン書が約束しているように、幼い子供たちもイエス・キリストについて、また福音の回復について証しを受けることができるのです。このテンプルスクエアのタバナクルは祈りの家、断食の家、信仰の家、栄光の家、神の家、すなわち主の家なのです。この場所で話や音楽、文化を提供するよう招かれる人はふさわしいものを準備する義務があるのです。人の誉れを求めると聖文が警告しているように、命に続く唯一安全な道から引き離されてしまいます。人の誉れを得ることを望むとどうなるか、聖文は明白に忠告しています。大切なのは説教で何を聞くかより何を感じるかです。聖霊はその影響を受けるすべての人にメッセージが真実であり、この教会が末日聖徒イエス・キリスト教会であることを告げてくださいます。タバナクルはまるで怒りのように神殿の隣に立ち、回復の象徴になってきました。非常に貧しいごく普通の人々によって建てられましたが、今では世界中に知れ渡っています。この建物の名前を受けたタバナクル合唱団は教会の声になってきました。彼らが長年にわたって果たしてきたその重要な使命から外れたり離れたりすることがないようにと祈っています。合唱団は何世代にもわたって毎週の放送のオープニングとエンディングで教会の原則と回復の教義に基づく霊感あふれるメッセージを伝えてきました。毎回賛歌を捧げんで始まり、草の露は主ので終わるのです。タバナクルはふさわしい音楽と文化の偉大な中心として世界に名を馳せています。しかし何よりもイエス・キリストの福音の回復を示す旗印となってきました。その純粋な証はこの建物で初等教会の子どもたちの敬虔な歌声を聞いたときに、私の心に深く永遠に植え付けられたその証です。この神聖な建物とここで行われるすべてのことに神の祝福がありますように。その神聖さが失われずに改装され一新されたことに心から感謝します。十二使徒定員会のパーレー P プラット長老は教義と聖約121章から次の聖句を読みました。絶えず徳であなたの思いを飾るようにしなさい。そうするときに神の前においてあなたの自信は増し、真剣の教義は天からの露のようにあなたの心に滴るであろう。聖霊はあなたの伴侶となり あなたの尺は義と真理の普遍の尺となるであろう。そしてあなたの主権は永遠の主権となり、それは強いられることなく、とこしえにいつまでもあなたに流れ込むであろう。プラット長老は深く心を動かされ、その思いを綴った詩はまさに祈りとなりました。合唱団はその曲を放送の最後に歌ってきました。草の露は主の御恵みをなすため、降り来たりてその草をよみがえらせり、恵みの御教え上より下し、主の愛の御業知らしめたまえ。主よ、御旨に沿うこの集いを見て、上より命の露注ぎたまえ。御前によらしめ御霊をたまえ。人皆主を褒め喜びたたえん。イエスがまさにキリストであることを心から証しいたします。イエス・キリストの御名により、アーメン。